本語の SBS です。
今日はシドニーを拠点に活躍する女優の岩崎真由さんにお話を聞きます。岩崎さんは今月下旬からパラマタのリバーサイドシアターで行われる舞台ホワイトパールのメインキャスト、日本人の新入社員ルキを演じます。この舞台はメインキャストがすべてアジア人の女性ということが話題になっています。名門劇団シドニーシアターカンパニーとの共同制作となります。このシドニーシアターカンパニー、その舞台に立つ日本人俳優は岩崎さんが初めてだそうです。岩崎さんにはこの舞台ホワイトパールについて、そしてこれまでの女優としての活動や、さらには英語のセリフの覚え方などを聞きました。ホワイトパール、どういう舞台なんでしょうか？
そうですね。ホワイトパールというのは、まず今回の舞台になっている化粧品会社の新商品の名前なんですね。
はい。
で、ストーリーはその新商品の広告がとても差別的な要素が含まれていて、それが流出してしまい炎上して、誰がその責任を取ってクビになるかっていう事件を中心とした話なんですが、うん、それに対する5人の女性たち、いろんな国籍の違う女性たちがどうやって対処していくかという中で、素性が出てきてしまったり本音が出てきてしまって、問題がどんどん大きくなっていくという感じです。
なるほど。
口論などなかなか盛り上がるテンポの速い劇になっていると思います。
その中で岩崎さんはどんな役を演じられるんですか？
そうですね。私の役は、ルキという役なんですけれども、
はい、
日本の厳しいオフィスの環境から脱出したくて転職して、この小さなスタートアップの化粧品会社に移ってきた新人社員の役です。彼女はもちろん日本人なんですけれども、フレンドリーな会社の雰囲気に馴染もうと、頑張ってる女性です。本当はその日本に向けての広告担当として雇われたんですけど、シャイな性格からなぜか秘書のような感じに扱われているところがある、社員です。
なるほど。そのキャラクターのルッキーですか？
そうなんですよ。
LUKI ルッキーですね。
あまり日本人の名前ではない気がするんですけど、それはルッキーさん、ルキちゃんです。
ルキちゃんです。でも最近はね、いろんな名前の
キラキラネーム
ありますから。
そう、ルキちゃんですね。
で、この演じられるルキという役ですけれども、はい、そうするとその、日本人としての部分がもちろん岩崎さん持ってますけれども、
そうです、ね、
何かこう通じるところっていうのはありますか？
あります。やっぱり長く海外に住んでいても、やっぱり日本人だったらこういうことしないのになとか、日本人だったらこういうこと言わないのになとかいうことを多分感じることって毎日あると思うんですよ。特にシドニーはマルチカルチャーな場所なので、いろんな国籍の人とは仕事することも多いと思うんですけれども、
はい、
そういうところがよく出てるんじゃないかなと思います。なので多分ルキーの役はシャイなステレオタイプな日本人として書かれてるんですけれども、ただシャイなだけではなくて、口数が少ないのは多分、周りの様子を見ていたりとか、よく状況を読んで行動しているからなんではないかなと思っています。
自分にもそういうところがあると思いますか？
そうありたいですね。そうなりたいです。やっぱりそういうふうに気が利く女性は素敵だなと思います。私の性格で言うと結構物をはっきり言ってしまう方なので、日本に帰るときはとても気をつけているんですけれども、なので日本人のいいところをよく出せたらと思っています。
なるほど。オーストラリアで、日本人の女優さんというと、実際にオーディションとかいろいろ過程があると思いますけど、日本人だからちょっと違い扱いがあったみたいなことってありますか？
それが日本人を探しているオーディションに行くと、よく日本人らしくないって言われるんですよ。それが多分、例えばオーディションので次の順番を待っているときに、その部屋にいる中で多分私だけが本当に多分日本人なのに、 日本人らしくないって言われたりすることはよくあります。多分、うん、身長が高いとか日に焼けているとか多分なんでしょうね、アチチュードがちょっと大きすぎるんですかね。なんでしょう。なのでなんかそれでも昔はというか、その大学出てからオーディションにトライし始めた頃は、
はい、
本当にその日本人にフィットするようにもう長い黒髪に日に焼けないようにして典型的に日本人らしいこう、うん、柔らかい服の色を選んだりとかすごい心がけてたんですよ。でまずはそれで雇ってもらえたらって思ってたんですけれども、本当にここ 2,3 年前ぐらいに、いやそれは私の日本人、私自身とは違うところがあるので、
うん、
もう髪も切ったっていいし、そのままでいけばいいんじゃないかと言って、ちょうどやっとですね 2,3 年前に区切りをつけて自分らしさを探し始めました。
うん、どうですか、そうなってから状況は何か変わりましたか。
いや、ホワイトパールが決まりました。
今回の舞台が
決まりました。
決まりましたか。
いや、うん、というよりも多分私自身の中で自信がついたというか、他の人に求められているものをやるっていうよりも、私自身を知ってもらいたいっていう願望が強くなったんだと思います。うん、
あ、なるほど。うん、まあ、今回このホワイトパールですけれども、まあ、アジア人の女性、いわゆるマイノリティと言われているに分類されるであろう人たちがメインの舞台ということで注目されているんですけど、どうですか、これまでやってきた他の作品と比べて何か違うことってありますか。
そうですね、こういう機会が来るのをすごい待っていたんですけれども、っていうのもやっぱり今までやって役だと日本人として呼ばれるとやっぱり芸者だったりとか忍者だったりとか、それこそポップスターだったりとかを演じることが多くて、いつもやっぱり等身大の日本人女性を演じたいと思っていたんですよ、その、うん、フィクショナルなキャラクターではなくて。なので今回作家の方もオーストラリアタイ人の若い女性で、本当に描かれているキャラクターがユニークで、よくその国籍とか特徴が出ている作品になっているので、うん、こういう舞台をやるのはとても楽しみですね。
舞台でしかも英語だと大変なところがたくさんあると思うんですけれども、
そうですね、
どうやって自分の英語力とかそういうセリフの表現とかって磨かれているんでしょうか。
そうですね、まず大学からオーストラリアに移ってきたんですけれども、もう留学した当初からなぜマユはオーストラリアで母国語でもない英語を使って役者になりたいのかって本当によく聞かれていたし、私自身もその訛りがあったら、その訛りのあるあまり喋れない日本人役しかできないのかとか、もうそれは常に悩んでいたことで、うん、もちろん演劇学校で発音の練習などそれこそ日本訛りを直すトレーニングなどをやったりしたんですけれども、やっぱり生まれ育った人とは違うじゃないですか、やっぱりちょっと気を抜くと日本訛りが出ちゃうし、はい、グラマーミステイクが出てきたりとか、もう本当にそれは今でもすごく心配になるところなんですけど、やっぱり言葉は違ってもそのキャラクターが経験している感情は世界共通だと思うんですよ。なのでそこを深めて、あとはそのセリフはまあテクニックというか、そのとりあえずもうリハーサルが始まる前にもうとにかく何度も何度も何度も何度もやって、そこだけは自信をつけたら、あとは一番大切な心の部分なので、そこを深められるようにセリフを覚えるときはもう何千回やりますね。本当に怖いので間違えるのが。
すごい
本当に、うん、今回のオーディションも憧れの舞台だったので、うん、もうオーディション前は ちょっと気が狂っちゃったんじゃないかというぐらい常にもうセリフを料理しながらとか運転しながらとかもう歩きながらとかも一人でひたすら言い続けてこうあの頭体の一部になるようになって。なるようにしていました。
すごい。じゃあ本当にそういうことの積み重ねなんですね。
いやもうなんでこう入ってこないんだろうっていつも思います。本当にも
うそうですか。
ドラえもん暗記パンとかあるじゃないですか。古い、
ね、いやもう昭和の香りがする。
昭和です。
なるほどね。パッてこう覚えられるコツとかがあるのかと思いましたけどではなくてやっぱり地道な努力があるっていうことですね。
ブツブツ言い続けることです。
まあでも今回あの女性のアジアの女性の、まあ、舞台ということで注目されていますけれども岩崎さん、まあ、実際に出演される人から見てもう台本にももちろん目を通されていると思うんですけれどもどういうところを見てほしいなっていうのはありますか？
そうですね、今すごい気にしているのはストーリーで要求される海外から思われているシャイな日本人像だけではなくてあの芯の強いリアルな日本人女性を演じたいと思っています。移民の多いシドニーではやっぱりさまざまな国籍の人と働くことが多いと思うんですよ。で今回の登場人物もとても一人一人よく書かれているのでその本当に等身大の20代から30代のアジア女優アジア人女優たちがものすごい口論を繰り広げるのでそれこそあのシンガポーリアンイングリッシュが出てきたりとかいろんな言い回しが出てきたりとかその言葉を聞いてもらいたいですね。その20代から30代のリアルなアジア人女性アジア人女優が繰り広げる口論を楽しんでいただきたいです。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。